新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の17日金曜日です。今日のニュースいきましょう。パブリックブロックチェーンアバランチ運営のアバランチ財団、約250億円調達。パレットトークン、コインチェックでレンディング可能に。また公式ウォレットでのステーキングも開始。コインチェック、 IOST 保有者への DON エアドロップ非対応を発表。クリプトゲームス、 NFT スタジオにザ・グラフ導入。アメリカマスターカードが NFT キャンペーン、 AS ローマのモーリーニョ監督との共同制作で。著名アーティストらが出資、分散型音楽配信サービスオーディアスが約52億円調達。みずほ銀行と丸紅、ブロックチェーンでサプライチェーンファイナンス実施。データチェーン、コルダとの異種ブロックチェーン相互接続モジュールをリリース。ブロックチェーンで魚を追跡、都内魚屋が IBM フードトラスト活用。 LINE の NFT マーケットプレイス二次流通機能が本格開始。女子ラクロスチーム、ネオ、フィナンシェでクラブトークン発行。チリーズのソシオス.comが NBA ゴールデンステイトウォリアーズと提携。
一つ目のニュースいきます。パブリックブロックチェーンアバランチの運営開発を行うアバランチ財団が約250億円の調達を行ったことが9月16日に分かったというニュースです。発表によれば、投資を主導したのはポリチェーンとスリーアローズキャピタルです。さらに R スラッシュクリプトファンド、ドラゴンフライ、CMS ホールディングス、コラブプラスカレンシー、リブナキャピタル、複数のエンジェル投資家やファミリーオフィスらも投資したとのことです。アバランチは2020年9月にローンチして以来、テザー、スシスワップ、チェインリンク、サークル、ダ・グラフなどの主要な DeFi プロジェクトを含む270以上のプロジェクトがプラットフォーム上で構築されているとのことです。また1000以上のバリデーターノードがトークンをアバランチにステークしている状態になっているようです。アバランチの特徴としてはスマートコントラクトプラットフォームであり、トランザクションの処理速度が速いことが挙げられます。また独自通貨アバックスも発行しており、市場に流通しています。アバランチ財団のディレクターであるエミン・ギュン・シラー氏は調達に関して次のようにコメントをしています。同業他社に比べてアバランチは歴史が浅いにもかかわらず、将来性や可能性をディファイのユーザーや開発者にとっての現実のインパクトや価値創造へと素早く転換させました。このネットワークの周りに集まっているビルダーのコミュニティはその競争力の証であり、アバランチの従来型金融と分散型金融の交差点にはまだ多くの可能性が秘められていますと述べています。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所コインチェックがコインチェック可視仮想通貨サービスでパレットトークン PLT の取り扱いを9月16日に開始しました。このサービスはユーザーが自身の保有している暗号資産をコインチェックに貸し出すことで賃借料が受け取れるレンディングサービスです。期間満了後、暗号資産の返却とともに貸し付け料に応じた利用料が得られます。現在コインチェック可視仮想通貨サービスではコインチェックの販売所で取り扱うすべての暗号資産が対応しています。発表によると、このサービスでの PLT 対象プランは14日間年率 1%、30日間年率 2.0%、90日間年率 3.0%、180日間年率 4.0%、365日間年率 5.0% となっています。パレットトークンは株式会社ハッシュパレットがコインチェックのコインチェック IEO を利用して発行し、日本初の IEO 事例となったトークンです。なお、パレットトークンでインカムゲインを得る方法としては、今回のレンディングのほか、ステーキングという選択肢もあります。ステーキングとは、対象となる暗号資産を保有したユーザーがブロックチェーンのネットワークにそのトークンを預け入れて、ネットワークに貢献することで、対価としてトークンの報酬が得られる仕組みのことです。パレットトークンの公式ウォレット、PLT ウォレットでは、9月14日より、PLT のステーキング機能を追加がされました。PLT ウォレットでのステーキングは、最低数量の制限はなく、1PLT からステーキングが可能となっています。また、ステーキングのリワード率、利率について、PLT 発行元の株式会社ハッシュパレット代表取締役、吉田誠博氏はツイッターで、リワード率は常に変動します。ステーキングされる量が増えるとリワード率が下がり、減るとリワード率は上がる設計となります。最初の年については流通量の大部分がステーキングされた状態でもリワード率が 10% 以上になるように設計しておりますと説明をしています。なお、定期的にリワード率の報告は行われるということです。 続いてのニュースいきます。コインチェック DON エアドロップ非対応を発表というニュースです。国内暗号資産取引所のコインチェックが同社が取り扱う暗号資産 IOST に関して9月下旬に実施予定のドニーファイナンスによる DON エアドロップに対応しないことを17日発表しました。今回対応しない理由として現時点において DON の流動性及び技術的安全性等が当社の定める基準を満たしていることが確認できていないため当社は本エアドロップに参加しない方針とコインチェックは公式ブログで発表しています。ドニーファイナンスは韓国拠点のプロジェクトで IOST のブロックチェーン上に構築された分散型金融 DeFi プラットフォームです。DON はドニーファイナンスのプラットフォームで使用されるガバナンストークンです。今回コインチェックが対応しないことを発表したエアドロップ、サマーエアドロップでは9月30日午前8時 UTC の IOST 保有量のスナップショットに応じ DON 総供給量の 5% が対応者に支払われる予定になっています。なおドニーファイナンスがエアドロップを実施するのは今回2回目で前回の今年2月に実施の際もコインチェックは非対応を発表していました。また日本国内で IOST を10日より開始したばかりの OK コインジャパンはこの件の対応について現時点では発表していません。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービス開発のクリプトゲームズ株式会社が同社が提供する NFT マーケットプレイス NFT スタジオに Web3 プロトコルザ・グラフを導入したことを9月15日に発表しました。ザ・グラフはイーサリアムや IPFS などのブロックチェーンネットワークを紹介するためのインデックスプロトコルサービスを展開するザ・グラフファウンデーションが開発提供しています。発表によるとザ・グラフを導入することで情報取得が高速化及びインデックス化された状態での情報の取得が可能になり NFT スタジオの UX が大幅に向上するということです。クリプトゲームスはザ・グラフについて集中型データインデックスの問題を解決することから NFT 市場に大きな恩恵をもたらすことが期待されていると説明しています。新しい経済編集部がクリプトゲームス株式会社の小沢氏に聞いたところ、ザ・グラフを日本のマーケットプレイスが導入するのはおそらく初の事例となるということです。
続いてニュースいきます。マスターカードが NFT を制作することが9月16日に分かったというニュースです。この NFT はマスターカードのグローバルアンバサダーで、著名サッカー監督のジョゼ・モーリーヌ氏との共同制作とのことです。ジョゼ・モーリーヌ氏は現在はイタリアセリエ A の AS ローマの監督を務めています。この NFT には、ジョゼ・モーリーヌ氏のサインが入ったデジタルフットボールのアニメーションが紐付けられています。なお、この NFT はマスターカードによって販売されるものではなく、キャンペーンにて配布されるようです。9月30日までに申し込みをしたイギリス在住のマスターカード会員1名がランダムに選ばれる予定とのことです。マスターカードは9月9日に暗号資産分析ツールなど提供のサイファートレースを買収し、デジタル資産領域への展開を進めています。これまで暗号資産への取り組みは行っていましたが、NFT に関する具体的な取り組みは今回が初となります。続いてはニュースいきます。分散型音楽配信サービスのオーディアスが約52億円を調達したことが9月17日に分かったというニュースです。オーディアスは2020年10月にローンチしたブロックチェーンとトークンエコノミーを活用した Spotify やサウンドクラウドのような音楽ストリーミングサービスです。独自通貨オーディオの発行と供給を行うことで分散化したノード運用を可能にしています。オーディアスの統計データによれば9月現在のマンスリーアクティブユーザーは600万人を超えています。そしてオーディアスの発表によれば、今回出資したのは著名アーティストらで、ケイティ・ペリー、ナス、チェインスモーカーズ、ジェイソン・デルロ、プッシャ・ティー、スティーブ・アウキ、リンキン・パークのマイク・シノダ、ディスクロージャーなど。なお、チェインスモーカーズは、マンティス VC を通じての出資となります。また、メディアブロックはソニーミュージックの元 CEO、マーティン・バンディア、投資会社 K5 グローバルの CEO、マイケル・カイブス、演奏権団体、シーサックの CEO、ジョン・ジョセフソンなども出資したと報じています。なお、オーディアスは8月に TikTok との連携機能を追加したことも大きな話題となりました。また、オーディアスは現在イーサリアム上でサービス展開していますが、今後はソラナに移行する予定であることも発表されています。
続いてのニュースいきます。丸紅株式会社と株式会社みずほ銀行がブロックチェーン技術を用いたオンライン金融プラットフォームを通じてサプライチェーンファイナンスを実施したことが9月16日に分かりました。発表によると初の取引を行ったのは今年の9月8日、丸紅の仕入れ先サプライヤーである電子自動車用機器メーカーに対し行われたといいます。なお、利用したプラットフォームについては丸紅の業務提携先であるシンガポールのブロックチェーンソリューション社と構築したものとなります。このオンライン金融プラットフォームではブロックチェーン技術を採用することでデータの対改ざん性を担保できます。それによりオンライン上のデータをもとにサプライチェーンファイナンスの利用申請承認が実行できるようになり、従来の金融機関との取引におけるオリジナルの貿易書類の受け渡しプロセスと比べ、サプライヤーからの早期現金化ニーズに応えることが可能になるということです。 丸紅とみずほ銀行は今後もこのプラットフォームによるサプライチェーンファイナンス取引を拡大する予定としています。なお、丸紅は今回のサプライチェーンファイナンス以外にもブロックチェーン技術を事業に利用する取り組みを行っています。昨年3月には丸紅の関連会社である伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の鉄管トレードにおいてブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティの実証実験をしています。この実験でもブロックチェーンソリューション社とプラットフォームの構築をしています。また、丸紅はオランダのブロックチェーン企業サーキュライズと化学品市場向けの使用原料を管理するトレーサビリティプラットフォームをアジアと日本に展開する目的とした業務提携を今年の2月に締結、サーキュライズとの合弁会社設立を目指し事業化を進めています。さらに、丸紅はスマートフォンのアプリで電子通貨による給与を受け取り、送金、現金化、融資申請、保険や投資商品等を購入できる電子通貨プラットフォーム、マルコペイの事業にも6月に出資参加しています。続いてのニュースいきます。株式会社データチェーンがエンタープライズ向けブロックチェーンのコルダと他のブロックチェーン基盤を相互接続インターオペラビリティをするモジュールをリリースしたことが9月17日に分かりました。このモジュールはブロックチェーンプロジェクトであるコスモスの IBC を用いて開発されており、 OSS オープンソースソフトウェアとしてリリースがされました。なお IBC とはインターチェーンファウンデーションおよびコスモスプロジェクトによって策定が進んでいるブロックチェーン同士の相互運用性を担保するための使用標準のことです。発表によると、このモジュールの活用によりコルダで構築されたデジタル通貨や STO などの金融領域や NFT、サプライチェーントレーサビリティなど幅広いプロジェクトで仲介者の信頼に依存せずにお互いのブロックチェーンが相互に検証し合うリレー方式によって連携が可能になると説明がされています。なお、このコルダ対応の IBC モジュールは主要オープンソースライセンスである Apache 2.0 にてデータチェーンが開発を指導するハイパーレッジャーラボズプロジェクト UI の一部として提供されるということです。またデータチェーンは今回のモジュールリリースにより国内でのコルダ販売元となる SBI R3 Japan 株式会社より Core Dapps コルダ上で動作するアプリケーションの開発パートナーとして認定を取得したということです。続いてのニュースいきます。東京都内で魚屋を展開する魚ばっかがブロックチェーンで水産バリューチェーンをデジタル化し、漁獲物のトレーサビリティ情報を提供する取り組みを行うことが9月17日分かりました。発表によると、この取り組みは江戸前フィッシュパスポートフェアと題し、中目黒店と豪徳寺店にて9月24日から10月7日と10月15日から10月28日の2つの期間にて開催されるということです。水産庁令和3年度バリューチェーン改善促進事業により支援を受ける取り組みの一環となるようです。このフェアは日本 IBM 株式会社や楽天グループ株式会社などの企業が参加するオーシャントゥーテーブルカウンシルが主催となっています。今回の取り組みでは、東京湾で資源管理を実践し持続可能な漁業を推進する株式会社大電丸、有限会社中仙丸が漁獲した江戸前のスズキやタチウオなどの魚が対象となります。これらの魚には漁獲、加工、流通、販売までの水産バリューチェーンをブロックチェーン技術等でデジタル化するといいます。消費者は商品に添付された二次現場コードをスマートフォン等で読み取ることで、誰がいつどこで漁獲した魚でどのように自分の手元まで届けられたのかといったトレーサビリティ情報を知ることができるということです。魚ばっかの運営元である株式会社フーディソンは今回の取り組みについて、本企画はいつも食べている魚は誰が漁獲してどのような経路を通ってお店に届いたのかという情報を消費者に提供し、漁食の安全性、信頼性を高めるとともに、江戸前の漁食文化が現代まで続くことを実感してもらうために実施されるものですと説明をしています。なお、今回の取り組みで採用しているブロックチェーン基盤についてフーディソンに取材をしたところ、ブロックチェーン食品トレーサビリティの IBM フードトラストを利用しているということでした。 IBM フードトラストにはエンタープライズ向けブロックチェーンのハイパーレッジャーファブリックが基盤となっています。また開催対象の店舗を中目黒と豪徳寺にした理由については、今回のフェア自体がテスト段階であり、まずは一部店舗で間違いなく運営できるかを確認するためとし、また両店舗が魚ばっかの中でも比較的売り場面積が広く、イベント期間中に関係者や他の客の来店があっても受け入れられるようにするためと説明をしてくれています。続いてのニュースいきます。 LINE が提供する NFT マーケットプレイス NFT マーケットベータで NFT の二次流通が本格開始したことが9月17日分かりました。これまでもオープン記念の LINE ブロックチェーン限定 NFT は二次流通できていましたが、その他の IP の NFT も可能になったようです。また NFT マーケットベータで IP ホルダーやクリエイターが発行した NFT アイテムにコンテンツ量を設定することも可能となったようです。これにより発行した NFT が NFT マーケットベータでのユーザー間で売買されるたびに、発行元のユーザーは永続的に収益の一部を受けられるとのことです。 なお NFT マーケットの出品アイテムをサービスごとにまとめて見られる機能追加も行われたということです。現在マーケット画面を確認したところ、先ほどお伝えした限定 NFT に加え LINE で応募主催のキャンペーンとして付与されたブラウン&フレンドデジタルトレカ NFT が流通しています。なお LINE に関連しない他の IP の NFT は現時点では発行出品はまだのようです。NFT マーケットベータは LINE のデジタルアセット管理ウォレット LINE ビットマックスウォレットにて LINE の独自ブロックチェーン LINE ブロックチェーンを基盤とした NFT アイテムの取引ができるマーケットプレイスです。決済に利用できる暗号資産は LINE の独自暗号資産リンクとなっています。開発は LINE の暗号資産事業およびブロックチェーン関連事業を展開する LVC 株式会社が行っています。また NFT マーケットベータ提供開始の際には正式版 NFT マーケットのリリースは今年夏になるとしていましたが、今回の発表でより機能を充実させた形で年内に提供開始する予定と改めて発表がされています。続いてのニュースいきます。ブロックチェーン技術を利用した次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェにて女子ラクロスチームネオのクラブトークンの発行と販売の開始が9月17日に発表されました。今回ラクロスチームが国内でクラブトークンを発行するのは初の事例となるということです。ネオは関東を拠点としたラクロスの社会人女子チームです。創設6年で日本一2連覇を達成しています。今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンはネオトークンとして販売されます。販売売上は主にネオのクラブ強化運営費用に利用されるということです。またネオトークン購入者は特典としてクラブの投票企画への参加や参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっています。また一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるとのことです。現在発表されている投票企画案は公式 LINE スタンプのデザイン案、試合の MVP 選手への投票となっています。またトークン保有者の限定の抽選特典としてネオ感謝祭や限定フィードへの招待、オンライン交流会などが企画されています。ネオのファンディング実施期間は9月17日11時から10月31日23時の予定となっています。続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが新たに NBA 加盟のゴールデンステイトウォーリアーズと提携したことを9月16日に発表しました。今回の提携により NBA 加盟の団体は11チーム目となりました。またチリーズが提携を発表するのは本日で3日連続となります。ソシオス .com はチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ファントークンを発行することでスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。なおウォリアーズのファントークン発行についてですが、今回の発表では詳細は明らかにされませんでした。チリーズは現在欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行いファントークンを発行しています。またサッカーにとどまらず北米では NFL、NBA、NHL のチームや総合格闘技団体の PFL と UFC とも提携をしており、韓国やインドのスポーツチームとの提携など国ジャンルを問わず展開を進めています。また先月8月には NBA 加盟の7チームとの提携を7日間で発表するなど精力的な動きを見せています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も新たな動画出させていただいております。アルトコイン投資家必見、チェックすべき約10日後に控える重要予定です。こちらの動画ではアルトコイン市場の値動きやアバランチのニュース、韓国仮想通貨取引所の規制について解説をしています。こちら記事から動画が見られるようになっております。ぜひご確認ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースやコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。